何気ない毎日を大切に過ごすあなたへ送る須藤美香の今日も待ってたよ。皆さんこんにちは、須藤美香です。この収録をしている時点で2023年の1月27日です。いかがお過ごしでしょうか。寒いですね。日本今週は全国的に寒波ということで、皆さんのお住まいのエリアはいかがでしょうか。私の住んでいる福岡ではね、今またちょっと窓の外ちらちら雪が舞ってきましたが、今週末はね、家の中でぬくぬくできる幸せを探そうかなと思っているところです。今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、では今日のトピックは、まさかあなたも自分では見えない自分の何々です。私ですね、先々週かな、とある Facebook 上のグループでオンラインのトークイベントに登壇させていただきました。登壇というような固い感じではなくって、そもそもそのグループ自体も友人が主催しているものなので、友人3人と、キャリアとか仕事とか、自分の幸せ感とかをね、ざくばらんにお話ししたんですけれども、友人たちのね、お仕事の話をちょっとさせていただくと、例えば、友人の一人、川京子さんという人がいるんですけれども、彼女は元リクルートでバリバリ働いていて、マイノリティの視点っていうのが、マイノリティの支援っていうね、軸が彼女にとっては、ベースになっているというか、そこを軸に10年前かな、まだお勤めの最中に知人3人で会社を立ち上げましたと。ざっくり言うと、女性を対象にした人材紹介会社で、そちらで代表をね、もう10期目って言ってたと思うんですけど、代表しつつ、昨年第2子を妊娠中にもう一つ会社を立ち上げて、こちらは看護師さんの人材紹介になるのかな、こちらも代表をされている方なんですね。聞くだけでも、わあすごいなみたいな、自分とは違う、なんかこう、キャリア人生というか、すごいなと思うんですけれども、特にね、やっぱり私、妊娠は2回経験しましたが、2回ともその間はもう、なんていうんですかね、あらゆるモチベーションがなくなっちゃうタイプだったので、なんていうか、こう、クリエイティビティが全部こうお腹に持ってかれていくというか、そういうタイプだったので、妊娠中に新会社立ち上げとか、本当すごすぎると、尊敬してやまない友人の一人です。で、もう一人、グループの主催をしている大塚優子さんっていう方は、長年働いていた、社会問題をね、ビジネスで解決するボーダーレスジャパンという、その道ではすごく有名な会社があるんですけれども、そちらをずっと働いていたんですが、40歳で退職されて、別の会社で昨年から働き始めたんですが、彼女もね、プロボノでこう地域のシェアオフィスのスタッフのようなことをされていたり、コーチングもね、プロとしてされてたりで、占いもね、プロ級でしてたり、もういろいろしててすごいんですよ、彼女もね。で、彼女たちと一緒にトークイベントしたんですが、なんでわざわざこのお二人の話をちょっとしたかというと、オンラインのね、その配信が始まる前にみんなで話をしていた時に、川さん、最初にご紹介した川さんが、ああ、いやでもさ、ゆうこさんすごいなーって、仕事とは別にこうやってコミュニティの運営とかしてて、ほんとすごいって、ボソって言ってですね、ボソっていうか、しみじみ言ってですね、なんか私それを聞いて笑っちゃって、いや、確かに優子さんもすごいけど、あなただって相当すごいよって。ね、医者代表しているだけでもすごいのに、第二子妊娠中にね、二社目を立ち上げて、今、二つ代表しながら子育てしてるみたいなね。で、これを聞いていて、ああ、なんかみんなすごいな、自分はそんなことできないし、と思ってへこんでほしくないんですよ、今日は。私が今日言いたいことはそういう話じゃなくって、自分がやってることの凄さって、自分ではピンときていないもんなんだな、と、つくづく感じたんですね。で、本人にしてみれば、例えばそれが自然な流れだったり、必要に迫られてやっていたり、大変といえば大変なんだけれども、そもそもやりたいからやっているという感じで、自分ではすごいって思ってないんですよね。見えてないそこが。で、傍から見ると、うわ、すごいな、みたいなね。で、私もね、一旦その視点で自分を振り返ってみると、 まあまあね、夫は病気もあってほとんど働けていない中、まあ未就学児2人を抱えつつ仕事したり、まあ小さな読書会ですけど、2つね、始めたりしまして、まあ、確かにいろんな方にね、サポートしてもらったり、ご心配ご迷惑かけてるんですが、とはいえですよ。とはいえ、あれもしかしてこれはこれで、これはこれで私すごいんじゃないかと思いまして、いや、見えてなかったなみたいな、そっか、自分、まあ頑張ってるなと。認知を改めた次第です。なので多分これを聞いてくださっているねリスナーの皆さんもきっとあると思うんです。自分にとっては自然の流れで今これをやってるとか、もうしょうがなく必要に迫られてかもしれないけれども、他の人から見たら、いやそれかなりすごいよってね、いやかなりそれ頑張ってるよあなたっていうのが多分あるはずなので、少しね自分を客観的に見てみて正当に評価してあげる、自分をね、自分の凄さを正当にこう認めてあげるっていうのをぜひしてみてほしいなと思いました。さてでは今日もおまけ話の前にお知らせです。先週もお伝えしました自分らしい未来を描くライフデザイン講座 Are you ready to shine? の第1期についてです。2月11日、25日、3月25日いずれも土曜日の9時半から講座となります。ご自身の中にあるいろんなね定義を見つめることで、自分がどんな世界に生きているのか、どんな色眼鏡をかけながら生きているのか、だからこうなってるんだってね気づいたりとか、あとは頭で一生懸命考えている優先順位と実は自分が望んでいる心の優先順位が違うということをね、こうはっきりさせるワークをしたり、あとは未来を描くイメージワークなんかもしていきます。ゼロ期に参加してくださった方からは、例えば自分を縛っていた罪悪感が解消されて軽やかな気持ちで生活できるようになりましたとか、あとは転職を考えていたけど自分から一歩踏み出すことで仕事の取り組み方が変わって今の職場でやりがいを持って働けるようになった、自分の本当の優先順位が分かったなどなどお声をいただいています。パートナーシップがね、良くなったり、自分の声をしっかり聞いてあげるということで、聞いて、そして声を上げるということで、同僚や上司との関係が良くなった。あとは海外行きをね、コロナで一旦諦めていたんだけれども、それをやっぱりやりますっていうふうに決めた方もいらっしゃって、もうね、それぞれ今、輝きを増している皆さんいますよ。一気に、ね、ご参加を希望の方は、私のノートに詳細がありますのでぜひチェックしてみてください。1月中にお申し込みいただいた方にはお得な早割りもご用意しています。では最後におまけ話です。突然なんですが皆さん好きな食べ物って何ですか？具体的にこうパッと思いつきますか？というのも先日上の子とね5歳児と一緒にこう質問し合って答えを紙に書くみたいなね、こうなんかひらがなを練習する遊びみたいなのをしてたんですけれども、私から彼女の絵の質問で好きな食べ物は何ですかって聞いたら、彼女は、まあ、うどんと豆腐と牛乳が大好きなんで、まあ、全部白い食べ物飲み物がね大好きなんで一生懸命それをひらがなで書いて答えてくれて、じゃあママの好きな食べ物は何って聞かれた時に、好きな食べ物なんだろうって思っちゃってですね、例えば2つ選択肢があってこっちの方が好きとか、今日はこれが食べたいっていうのはあるけれども、絶対的にこれが好きっていうのはないなと思ったんですよね。例えばこれが私の夫は唐揚げ、焼きそば、塩サバっていうこう20年近く一緒にいますが、ずっと変わらないベスト3がそれあるんですよね。彼は。で、自分はそう言われてみればそういうのないかもなと思って、なんか娘には、あ、わかった、ママの好きな食べ物ビールでしょうって言われて、いや食べ物じゃないけどねみたいな食べ物じゃないけど、まあ、まあまあそうねと答えといたんですが、皆さんどうですか、好きな食べ物ベスト3とかありますでしょう？ちょっとね聞いてみたくなったのでこのお話をしてみました。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。